サスペンダーズの猛プッシュ。どうも、サスペンダーズのメガネの方、伊藤孝之です。
坊主の方、古川翔吾です。
はい、ということでサスペンダーズの猛プッシュ第14回目ですけども、は
い、いや
久しぶりに、
なんかめちゃくちゃ久しぶりな感じがしますねこの、
いや前回古川が
まあちょっとね、ちょっとお休みさせていただいて、
大事を取って休みということで、はい、前々回もまあゲスト会だったということで、
だから通常会が3週間ぶりとかになるんですかね、
う
ん、
そうだね。
だまだセミとかも下手したら鳴いてない時期というか
そうだったかな、まあ、そうだったかな。
だからちょっと通常会のやり方みたいなのに関しては忘れてしまっている可能性が、
はい、ずっとなんかパフォーマンスが落ちる感じでやってんな。
いや通常会なんかこのおっちょこで落ちとか、そういうコーナーとかもすごい見るのが久しぶりで、
あ確かにね、はい、
でなおかつちょっと前回高野さんが来てくださった回を僕聞いたんですけど、高野さんのそのおっちょこで落ちのあーやべえっていうのがそのインパクトが強すぎて、
あれすごかったな。
逆に僕そっちに持ってかれんじゃないかなって思いますね今日。下手した
ら、いや持ってかれないで頼むから、
あの高野さん
あれやめて絶対
ていうか、あっちの方がなんだ
やべーみたいなやつ、
俺あっちの方が面白い気がしてきたわ俺。
いやあれ面白いけどでも入ってこないんだよ文章が。
あ本当っすか、うん、いやでもなんかね、
イントネーションだけだ。
いやありがたかったですね、高野さん来ていただいて。
うんそうね、
はい、
うん、
結構反響とかどうですか。
反響どうなんだろうね、うん、あんまり感じてないな。
ちょっと
高野さんの、あの
金目ストーンさんの反響あったけど高野さんの会は反響なかったって言ったのかお前もしかして。
あんまり感じてないかもしれない。
いやいやいやいや、カナメさんのは結構ありましたよね、なんか反響。
結構あった。やっぱラジオのコラボした感がかなりあったからね。いや確かにあれは。高野さん本当になんか、はい、緊急で呼び出されたやつみたいな雰囲気はあったかなり。
申し訳ないです。僕のあれで、うん、でも無事 ねこうやってまた撮れてよかったですけど。
うんそうね。
この2週間ぐらいの間に結構いろいろあったというか、
いろいろあったよ。それこそ今日はもうキングオブコント、はい、
そうなんです。収録してんのが準々決勝を、はい、進出が発表されて、はいはい、いや見事僕たちも
見事ってあんま自分で言わないけど
いや進出ちょっとできて、
はい、
いや初めてですからね、準々決勝に進出するっていうのは。初めて行きました。
5分ネタできる、
いや嬉しいですよね。どうですか。
何が
準々決勝行ってみて。
いやめちゃくちゃ嬉しいよそりゃ。もう行きたいなっていう感じ。
いや確かに
そりゃそうだ。どういうこと。何を聞かれたの今。何を答えてほしかったの。いやどういうこと。
なんかこぼれ話というか。
ああ行って、
はいはい、
こぼれ話ね。でもどっちかというとやっぱり行くと思ってましたみたいな。なんか別に、
うんうんうん、
まあ受けてたっていうのもあるし、
はいはい、
うん、なんかそんなにこうなんていうかな、びっくりされたという感じではないけどね。
確かに確かにそうですね。なんかでも結構僕はルームシェアしてるじゃないですか、
う
ん、
ああそうだね、はい、
だそのルームシェアしてて2回戦まで進出してたのが、
うん、
学付けと春と飛行機ってその、うん、それぞれ進出あの一緒になんか2回戦まで行ってたんですけど、射程
も、射程も取った
の。射程は1回戦落ちたんですよ。
ああ、はい、そうか、射程落ちてたの、
うん、分かってて言うのはちょっと残酷すぎるだろ
いやいや、 いや言ってると思ってた。面白いやつらだからやっぱり面白いやつら
面白いやつなんて言えばいいんだ俺それに対して
後藤家さんのツッコミ出すな。
いやそうそう、その木田さんと軍平さんと一緒に住んでて、
そうだね。
でその結果的に僕らサスペンダーズと学付けは準々決勝行って、
はい、
春と飛行機はちょっと残念ながら敗退という形になったんで、なんかその動き方というかまだあんまり
まあちょっと気使うか、
うん、どうせならみたいなところはね、
まあね、ありましたね。絶対3組で行きたかったは行きたかったけどね、もちろんね。
でもまたこのなんていうか、学付けと僕らでもまたその同じことが
まあまた次もあるからね、
わからないけど起きちゃうのかなって考えるとすごく残酷な一面もあるなっていう
なんか素直に喜べないかね、もっとなんかよかったでいいじゃん。
いや確かに、
こっから先も
光もあれば影もあるみたいな
そんな話なのか。まあまあ落ちた人もいるからまあな、はい、
かなりあのそういう感じではあったんですけど、はい、
なんかもっと明るい感じでいいと思うけどな 準々決勝行った話なんか、
なんか、ね、それもあるしやっぱり、うん、久々の通常会ってこともあってパフォーマンスが良くない気がする。
頼むよ古川頼むよ。なんか今日のライブでもなんか、まあ、結構おめでとうみたいなやっぱ言ってもらえるけど、なんか、はいはい、いや、うん、まあみたいな、なんか盛り下げんのずっと。
いや俺なんかそん
なんか盛り下げんのやめよ。
なんかその好きてるとか、いやめちゃくちゃ嬉しいんですよ、応援してくださってのは本当に嬉しいんですけど、
そうだよ、
そのいいねとか来てるねとか言われると、
みんな言ってくれるよ。
その分そのなんかそれがその全てなくなった未来の自分を想像しちゃってそれが全て失われた時の自分を想像してなんか怖くなっちゃうんですよね。
いやなんか俺は本当に、はい、あの文化祭みたいな、はい、やっぱ、はい、周りが盛り上がってるとか人が楽しんでる、はい、喜んでるが全部嫌いなのかなって思ってる。もうい
や嫌いとかではないです
けど全部嫌なのかなって思ってる。
何なんすかねこれ。でもでもな本当にでもその嬉しい知らせもありますから、
う
ん、言っても
喜ぼう。本当
にいやそうですね、それは確かに喜びたいですね、うん、
それこそ、はい、あれですよ、はい、この前、はい、僕あのカモメンタルのうだいさん、あのねなんでコントなので監督をしてくださったんだね、
はい、うん、ご一緒しましたよね。
そうそう、あってで、はい、お礼言ってさ、はい、いろいろで話してたらモフシ聞いてるよって言ってくれて、
いや嬉しいっす、うん、だからその結構前の回で、うん、そのうだいさんが、うん、そのこのモープッシュに関して告知をした時のツイートをいいねしてくれてるから、もしかして
もしかしてみたいな、
リスナーもプッシャーなんじゃないかっていわゆるね、
モープッシャーね、プッシャーって訳さない
わゆるプッシャーなんじゃないかっていう、
よくない意味になるよ、
一応確保しといていいんじゃないかっていう、
確保なんて言い方するなよお前宇大さんに。いや
でももう確定で、
いや確定聞いてると言ってた。
今まではその一応宇大さんを虫かごの中に入れて、うん、蓋は閉じずにいましたけど、完全に虫かごの蓋を完全に閉めて宇大さん確保ということで、
お前なんか捉えるって感覚でやってんだ押してくれる人を捉えるって感覚でやるなよお前。
いやでもねこのうだいさんが聞いてくれてるっていうの確定のもめちゃくちゃ嬉しいんですけど、うん、あのサスペンダーズのプッシュ情報っていうのがちょっと続々と入ってきておりまして、うん、まずはですね、はい、おいでやすこがのこがけんさん、
はいはいはいはい、
が
笑うどねすね、
笑うどねすっていう僕らアベマの、
はいはい、アベマの
大会に出たんですけど、
はい、その時に、
サスペンダーズの古川くん、はい、この子のキャラクターがめちゃくちゃいいという風に押してくださってて、
何個かネタ見てるじゃんっていうね。
いやもう面識もないんですよね僕ら。
全くない、一回も同じ舞台立ったことない、は
いはい、いや嬉しいですよ、
めちゃくちゃ嬉しい。
こがけんさんも押してくれてて、
う
ん、
でその笑うどねすつながりだと、はいはい、ニューヨークのニューラジオ、はい、ニューヨークの屋敷さんが、はい、その笑うどねすの一組目二組目、はい、カカオとサスペンダーズ見たら、はい、めちゃくちゃ面白かったみたいな、
いや言ってくれてました。ニューヨークの屋敷さんも
すごい
プッシュしてくれてて、うん、であとはビスケットブラザーズの原田さんという、
そう、
もう大阪の同世代のコント師の、はい、大阪筆頭格みたいな感じのコント師の方なんですけど、はい、原田さんが
決勝も行ってます、
はい、ライブで、はい、その最近面白いコント師みたいな話になった時に、うん、真っ先になんかサスペンダーズの名前を上げてくださってたという情報が、はい、
めちゃくちゃ嬉しい。
いやこれは嬉しいですよ、どうめちゃくちゃ嬉しいんですけ ど
大丈夫、
うん、それら全てがいつか失われてしまうんじゃないかと考えたら
なあ、
いやその嬉しさと恐怖が同時に釣り上がってる感じがある。
そのなんか
幸せなら幸せなほどやっぱりそれが失われた時の悲しみが大きいから、その嬉しさと同時に悲しさを釣り上げてるんだっていう
積み上げるってなんだよ、
すごいね。でも本当に結構やっぱこのプッシャーが増えてきてる感じがあって、すごく嬉しい感じがありますよね。
そうね、もうこのままの調子で、あの次来る芸人とかもね、はいはいはい、あったりするんで、はい、それもぜひ見ていただいたりとか、ね、ラフターナイトとかもね、はい、ラジオやらせてもらったりとか、うん、いろいろあるんで、はい、このままいい調子で、
はい、
キングオブコント行って、はい、ラジオ盛り上げましょう、
はい、
う
ん、
番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。
すべての宛先は sus.mo.push@gmail.com です。
たくさんメール送ってくれたら嬉しいです。古川のおっちょこでおちやん。
あやべ丸々なのに丸々しちゃったといった古川のおっちょこゼリフを送ってもらい、今後のコント作成に役立てるコーナーです。今週もたくさん届いているので早速紹介していきましょう。
ラジオネーム柳生さん、
あやべ落ちてるミミズを避けたらセミの死骸を踏んでしまった
まあ夏あるある、
これは嫌ですね。いやでもミミズは本当に嫌で、僕結構生物の中でミミズトップクラスで嫌いなんですよ。
知らなかった。
だから結構この時期やっぱミミズ落ちてるんで結構嫌な、
はいはいはい、セミの死骸より嫌だってこと？
あセミの死骸は全然いいです僕は。
全然いいは怖いな。全然いいって答え方怖いな。いやいやいや、
そのやっぱり
ミミズも嫌でカリカリになった、セミの死骸よりはみたいな言い方だったらあれだけど、
でもその
全然いい、
むしろそのこの踏んだ時の、
やめてやめて、音が大丈夫おるか、
その爽やかな
やめろお前
サクッと感、その夏の爽やかなパーカッションみたいな感じ
は。
いや僕結構だからセミじゃなくてもいいかもみたいに。
どういうこと？古川だったら
泳げたら、ナメクジとか
いやわかんねえな、
ナメクジ
いやいやセミの死骸めちゃくちゃ嫌だよ。
本当ですか？ミミズより嫌だ。
ミミズより嫌だね。
じゃこれ
でかいし、
はい、
なんかそれこそ音とかも言いたくもないけど音とかも嫌だ。
あそうか、
うん、
僕はむしろ、セミの部分が結構爽やかな感じがしちゃうから。
爽やかはねえだろだから違う、マシとかの言い方にしてくれよ。改
善点があるんじゃないかみたいな。
爽やかはやばいって
サクッと感みたいな。
お前やめてくれマジでなあ。
いやもちろんその生き物なんで
冬のさ霜柱踏むの楽しいみたいな
あ
るけ
ど、はい、あでもあれとほぼ同じ
じゃないか。やめろやめろやめろお前気持ち悪い。
冬の霜柱夏のセミみたいな
ついになってないだろ。
でもいやでもねこの確かにみんなからしたら嫌でしょうし、
みんな嫌だよ。
僕も確かに死骸はかわいそうではあるんで、できることなら踏みたくないってありますから。これでもなんかミミズを避けたら、セミの死骸を踏んでしまったって言って、さらにそのセミの死骸を踏んでしまった拍子で、また別のものを踏んでしまったみたいな、
ああまあまあ確かにね、
連鎖みたいなのをしていってもいいかもしれませんね。
確かにね、
ありがとうございます。ラジオネームすりみさん、
あやべえ仮病を使ってアイドルのライブ見に行ったらちょうど世論調査やっていて下り顔して日本の政治について語ってしまった
ああ
これは確かにね、
世論調査って多分受けたらカッコつけて喋るよね多分ちょっと語りたいもんねなんか
でしかもちょっとアイドルのライブに行ってるって高揚感もあって、
確かにねテンション上がって見終わった後、見終わった後ってことか、まあ時間あるからね。
かもしれないですね。確かにそのワクワク感で語ってしまったけど、
そういう人はみたいなことを言っちゃうんだね多分ね。
俺仮病を使って休んでたっていうのをちょっと忘れてて。
そうか、だから仮病を使ってるのに気づく人やんのかな俺は。どうすんだろうね、は
い
は
いはい、確かにこれもしかしたら後日、その暗転みたいなの挟んで、
一回
暗転するやつですかこれ。暗転してその名店したら、その上司とかの伊藤にあのこれテレビで飾ってたよねみたいな、
なるほどね、
バレてるみたいな感じでいいんじゃないですかこれは
結構大変なコントだなこれ
名暗転を、
確かにね、あんまりやんないけどありかもしれない。
いいですね、ありがとうございます。ラジオネームオレスナさん、
おいおいおいおい嘘だろ、ふざけてダウンタウンの比較的メジャーじゃないネタでキングオブコントに出たら決勝行っちゃった
落とせよどっかで
確かに
作家が気づいて
メジャーじゃない、結構ダウンタウンさんがコントとかを2人でやってた時って昔だからそのなかなか作家の方とかも気づかなかったりするんじゃないかなっていうのもありますし、で改めてなんか感情としてそのやっぱりダウンタウンさんすげえみたいな感情にもなりそうですよねこれ。
やっぱり俺の好きなダウンタウンだみたいな
間違ってなかったんだみたいな。
でも決勝でも松本人志さんに見られるわけだからね最終的に。
確かにね、
そこでなんて言われるかだよね。もう0点パグリやないか0点のパグリやないかの可能性あるからね。
確かに、だからその、一応コンビで、僕と伊藤はコンビっていう形なんですかね。
あそうか、コンビだろうね、キングオブコントだから。で片方は知らないんだ。 知らないで出ちゃって、うんうん、受け結構受けたぞみたいな、やっぱりすごい松本人志さん、うんうん、ダウンタウンすごいんだっつっても、うんうん、だ点数見てみましょう、はい、バンバンバンバン0点、これパクリやないかみたいな相方にバレてみたいな、あ、うん、松本人志さん役欲しいな、
そうなんだよ、うん、だから、うん、そのなんだろうね、トリオとかでやりたくなっちゃうというか、
トリオでできるかもしれない、
うん、確かに確かに結構、うん、なんか劇団カモメンタル的な、そのなんか今カモメンタルさん劇団カモメンタルで、うん、4
人で出てるから
出たりしてるんで、
劇団サスペンダーズ方式で
とかチョコンの方式で、あ、確かに人数増やした時にやってるかもしれないですね、ありがとうございます、うん、ラジオネームがちょっとなしですね、なしさん、はい、はい、
あ、やべえ、テレビの音量7が聞こえ方的にはちょうどいいのに奇数でなんか気持ち悪いから偶数にしようと8にしたらうるさいというこのジレンマで言っちゃった、
言っちゃったのネタかい、これ、
いや言っちゃいました、
言っちゃったのネタなの、これ、
いやこれは言っちゃうね、
なんか結構いいあるある出してるよ、
いやでもこれは確かに、ね、これこのあるあるは
このあるあるいいの出してるよ、
いやこれをその鋭さを思う存分言っちゃったシリーズに注ぎ込んでくださった感じが、
言っちゃったにしないで欲しかったなこれ
いやこれはでも奇数か気持ち悪いっていう気持ちは確か分かるね、
なんとなく偶数にするね、
うん、素晴らしいあるあるを言っちゃったシリーズに、
うん、これ俺はまた聖
書
で出てくるってこと、
生きてもらってだそうっすね、なんかリモコン触るんじゃないですか、だからその伊藤がリモコンを下げるというか、そのもう7でいいだろうみたいな、
なんな、はい、なるほどね、うん、
感じじゃないですか
精子で出てきて音量を注意する、ね、
はい、下げるみたいな、はい、ありがとうございます、ラジオネームステイゴールドさん、
あ、やべえ、 YouTuber のパパラピーズさんと挨拶するときによろしくお願いします、アナルビーズさんって言っちゃった
なんか言っちゃったをかけてる感じがうまいな、
もうこれちょっとうまいなこれ、本当はそんなにかかってるとかでもないんでしょうけど
そうだかな、
いや、パパラピーズさんっていう方本当にいらっしゃるんですかね、あ、いるんすね、
いるんだ、パパラピーズ、
パパラピーズ、
パパラピーズ、あ、だからアナルビーズって言ってるかもねアナルビーズっていう、
そうか、アクセントがイントネーションが違ったんすね、パパラピーズって言うんだ、
いるのか、あ、じゃあ良くないメールだこれはいないと思ってたわ、
いや、また確かに、
うん、いる人はダメだよ、
ま、もはやもういじられてるかもしんないですね、うん、パパラピーズさんも、
いや、いじられてないよ、めっちゃ遠いよこれ、
もう YouTuber の
あんま近くないって、
YouTuber の方とかの中では、
いや無理無理無理、
いや、それもう一周目だからみたいなまだそこやってんのみたいな、
またこのいじられ方かみたいな、
かもしんないですね、
サスペンダーしてないんだねみたいな
みたいな、僕らで言うところね
やつやられてんのかな、
やってるかもしんないですありがとうございます、ラジオネームから揚げ2万トンさん、
あ、やべえ、ハンバーガー屋さんでチキンフィレオを頼もうと思ったら間違えてチンコビンビンフェラチオお願いしますって言っちゃって、恥ずかしさと背徳感の二律背反により脊髄に稲妻が走ったかのごとく鬼行きしちゃった
最悪だ、
いやこれはいいですよ、鬼行き、鬼行きっていうのはなかなか、うん、その AV とかでしか聞かないフレーズですし、いやでもこの鬼行きしちゃったまでのその表現がかなり文学的、
いや、そこがやだね、そこがやだわ、
文学的じゃないですかこの
二律背反とか言ってんのがマジでやだね、
脊髄に稲妻、
こいつちょっと頭いいんだよ多分よくないな
確かにちょっと学語が感じられますね、
学見せてきてんだよこいつチンコビンビンフェラチオの後に、
いや、チンコビン、いやこれでもチキンフィレオなんでチンコフェラチオでもいいじゃないですか、
あ、まあまあまあまあ文字数がおかしいもんね、
そのチンコフェラチオって本来はその間違えるところさらにビンビンまで入れちゃってプラスアルファでチンコフェラチオだったらまだその店員さんも、うん、
いいな、そのプロ目線みたいな喋る、何そのプロ目線の喋りみたいな、
分かってくれたかもしれないのにみたいな、
コント師として喋りますみたいな、その
でビンビンが入ることでより言い訳できない感じがその背徳感増してるんだと思うんですよね、
背徳感の方にかかってんのか確かに、
いや、ありがとうございます、ありがとうございます、ラジオネームおいましんさん、
あ、やべえ、自分が中心となって精子が発射されているのかと思っていたら本当は動いていない精子を中心に自分が後ろに遠ざかっているということに気づいちゃった
何言ってんだこれ。これ
天動説地動説みたいなその感じですよね。いや本当は
動かない精神、それでも精子は動いてるみたいなこと言うのか。
だから精子が本当は太陽というか、精子が地球、どっちだろう。月が僕で、うん、精子が地球、うん、太陽、
月、
太陽か、太陽、精子が太陽だ、うん、だからその人がオレンジ色のその全身タイツを着て、なんか気づいちゃったかみたいに出てきてもいいんじゃないですか。その気づいたかみたいな。
オレンジ色で、うん、精子ではないってこと、はい、精子ではあるの、
精子なんだけど、
精子でありつつ
太陽みたいな、
太陽なんだっていうこと。
なんかだからこれは言っちゃったシリーズとかの最終回でもいいかもしれないですね、うん、その感動的な
感動じゃないだろこれ気持ちのあれはい、ということで今週もたくさんメールありがとうございました。引き続き古川のおっちょこでおちゃんへのメールをお待ちしております。SNS でたくさん感想をつぶやいてください。
ハッシュタグはすべてカタカナで猛プッシュでお願いいたします。
全部見ます。
論破王高雪、ひろゆきをも黙らせるマセキ芸能者の論破王高雪がどんな詰め方をしていたか紹介するコーナーです。
論破王ではないけどね、
ちょっと結構届いてます、ありがとうございます、うん、ラジオネーム形状記憶老人さん、高雪が映画100日間生きたワニの悪口をつぶやいている人を論破していましたワニの映画を批判するツイートを書くためにチケットを買っているくせに金をドブに捨てる方がマシと怒る行為矛盾してませんかそもそもドブに捨てる方がマシってことはないですよねはいはいはい。ツイッターでバズってチヤホヤされた気持ちは分かるんですけど、人として恥ずかしくないですか。まああなたのような特化した才能がない人間はこれからも何かに便乗する手軽で便利な手法で目立っていけばいいんじゃないですか。
嫌なやつだな、
これは。でも結構
そんなに的外れじゃない感じが嫌だなこれ。
いやこれは論破してますね、うん、
ちょっと論破してる感じが気持ち悪いなこれ。
ラジオネーム、うん、ブラザーフットオブスティールさん、うん、高雪が猛暑日にうわー暑いなーと言っている人を論破していました。
え
そんなのわざわざ言う必要ありますか夏が暑いのは当たり前じゃないですかそんな当たり前のことをまるで初めて体験したかのように満を持して口に出すなんてちょっとあなたの学習能力を疑っちゃいますよねあともしかしてですけど、年をまたぐごとに夏の記憶がリセットされたりしますね夏が暑いということに毎年驚いたりしてますそうだったら逆にすごいですよね。逆にすごい才能ですよ。まあその才能がどんな役に立つか証明したいとこですけど、僕はそこまで暇じゃないんですね。そもそも証明する価値がない案件なんで
これなんかいつ長くねえかこれ長くないか、なんか論破するまですごいずっと論破してるわ。
これぐらいの文章を使わないと論破できないですから。なんか
今年の夏は暑くねみたいないるけどさ、ここまでやんなくていいと思うけどな俺。
ラジオネーム冬の鬼さん、高雪がエスプレッソマシンを論破しました。
いやしねえだろ。
これがエスプレッソですか。量少なくないですか
少ねえけど
さっきあんなにガリガリガリガリ言ってましたね普通のコーヒーならあれだけガリガリ言ったらカップ一杯のコーヒーになるのに量少なくないですか。エスプレッソはそもそも量が少ない、
う
ん、
そうだ。
あ、なんかそういうデータがあるんですか
データとか言わねえ別に。
あとなんだろう、これだけ量が少ないならあんなにガリガリ言うのをやめてもらっていいですか。
いやこれはバカなだけだわ。
いやでもこれバカなだけ。これでも確かに、うん、なんかそのひろゆき高ゆきなりのロジックがあったんじゃないですか、そのガリガリ。
まあまあ、あのガリガリ言う量というか言う長さに比例してないとおかしいっていうのも一筋は通ってるかもしれないけど、
ちょっとその闇を、エスプレッソマシンの闇をちょっと高雪が暴いてしまったみたいな感じはありますけどね。
いやこんなバカではないけどな、う
んうん。引き続き論破王高雪の情報をお待ちします。論破王高雪のコーナーまで。
はい、ということでそろそろお時間ですが、今回いかがでしたでしょうか。
どうでしょう。
え、
どうだろう。
いやいや、どうだろう、あの
恋って素晴らしい、
恋って素晴らしいのコーナー、
はい、
あれはもう終わりました。
終わったんかよ、おい。終わったんすか、
う
ん、
もう見放されたよ、お前は。
ちょっと
お前が恋の素晴らしさを思い出させてほしいって言って、わけわかんないことずっとやってたから、もう終わり。
じゃあどうしたらいいんですか。
永原さんが新しいコーナー考えてくれました、
は
い
は
い、ボリューミーセックス、グルービーセックス、ファイナルセックスなど、肉欲マシンガン古川がリスナーのみんなの理想のセックスを紹介するコーナー。何やってんのお前。
いやいやいや、これは
何を考えてんだお前、こんなコーナー。
セックスって素晴らしいという
コーナー。なんだこのコーナー、マジで。
これは
ダメだって、こんなことばっかりやって。
いや、本当に僕結構その言うんで、その
家でね、
このラジオで話もしましたから、うん、いや、ありがたいですよ。だからこれ例も
ありがたいって、
なんだよ。長原ちゃん考えてくれてまして、
長原さんね、
どちらからでもやれるセックス、うん、リバーシブルセックス、
気持ち悪い、
脚力を生かしたセックス、うん、ワイナイナセックス
ワイナイナセックスって言わないだろ。
100円でできるセックス、うん、キャンドゥセックス
借金、
ね、これはいいですね。小石田純一のセックス、うん、トレンディセックスボアの代表セックス、うん、リッスントゥーマイセックス。
ちょっとごめん、個人名とか出すなってなあ、こんなコーナーに。
あ、いつでも探しているセックス、うん、ワンモアタイム、ワンモアセックス。いや
ワンモアチャンス、
肩こりがほぐれるセックス、ピップエレキセックス。
いや音が気持ちいいけどさ、
で実力はベテラン勢のセックス、うん、バーガンディセックス。
バーガンディレッドな、
これはいいんじゃないですか、ね、本当に。
何がいいんだよこれ。
かなりそのお手軽に送れる、うん、その
いや結構お手軽に送れるよ。だってなんかセックスってつけないんだから。いやいや、
これはすごいリスナーの気持ちを考えた。
いや俺
リスナーに優しい企画なんじゃないですか。いやいや、これは
長原さんがなんか深夜のばっか聞いてんだろ。だから深夜のさ、良くないラジオばっか聞いてんだよ絶対。
いやでも全然これはちょっと僕も楽しみですね。その恋って素晴らしいが終わっちゃいましたけど、
みんなの理想のセックスってどういうことなのこれ。だってみんながやりたいやつを送ってんのこれは、このコーナーの趣旨としては。はいはいはい、はい、
そうですね、そうなりますね。
みんながやりたいやつを送ってくるってことね、はい、
これちょっと楽しみですね。
いやこれやりたくないわ。はい、ということで、はい、番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。コーナーへの投稿はもちろん、感想、質問、相談、何でも構いません。すべての宛先 sus.mo.push@gmail.com sus.mo.push@gmail.com です。次回のメールは8月3日火曜日いっぱいまでに送ってもらえると助かります。SNS でのご感想、ハッシュタグ、モープッシュ、すべてカタカナでお願いします。この放送のアーカイブ、ポッドキャストや Spotify で金曜20時頃に配信されるので、そちらもチェックお願いします。明日の岸高野のバナナの天ぷら、はい、なんですけども、はい、深夜1時からの放送となります。あのラフターナイトというので、はい、あのラジオでネタが流れるので、それとちょっと時間をずらしてという。裏かぶりとい う、
いやいいですね、
やつですね。
逆にその1時間ずらせるんだっていう、その
確かにあのそんな簡単にずらせるんだっていうね、
かなり柔軟性の高い、
うん、そうそう。で僕らも、はい、ラフターナイトの今度ラジオあったりとかね、はいはい、しますんで、そちらもぜひお願いします、
はい。
ということで、また聞いてください。サスペンダーズの伊藤孝之と
古川翔吾でした。
さよなら、
ありがとうございました。